Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 18, verses 13 to 14.
詩編18編、13、14節を開けてください。
The Lord thundered from heaven. The voice of the Most High resounded.
主は天に雷鳴を響かせ、糸高き方は御声を発せられた。雹、そして火の炭。英語の新改訳は、雹と火の炭が一つ前の十二節に出てくるため、ここでは、この節では省かれています。
He shot his arrows and scattered the enemy. With great bolts of lightning, he routed them.
主は矢を放って彼らを散らし、すさまじい稲妻で彼らをかき乱された。
The title of today's message is The Lord's Rescue Mission, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは、主の救出作戦、作戦、パート3です。
When we first began examining this psalm, we noted that it is a song of thanksgiving that the psalmist David made once the Lord had finally given him victory over all his enemies.
この詩編18編の最初のメッセージで、この箇所は詩編作家のダビデが主の力によってすべての敵に勝利できた後に主に感謝して歌った歌であるということを学びました。
Today we are taking our third look at what happened when God showed up on a mission to rescue David.
今日は、そのダビデの救出するために神様が現れ、何が起こったのかということの3回目になります。
David's description of this rescue mission goes from verses 7 to 19 of this psalm.
ダビデは、神がどのように自分を救い出してくださったかを たくさんの象徴的な言葉で表しています。
David uses a lot of symbolic language in his description of how God rescued him from his enemies.
すいません。この記述は7節から19節まで続きます。ダビデは神がどのように自分を救い出してくださったか、たくさんの象徴的な言葉で表しています。
We are examining this in more detail throughout the various messages on this rescue mission.
その詳細についてはメッセージ全体を通して調べていきます。
Today we are going to look at the next four things about how the Lord rescued the psalmist David from his enemies.
今日は神がどのようにダビデを救出されたかということをさらに4つ見ていきます。
Let's look at these four things now.
ではそれら4つを見ていきましょう。
The eighth thing that we're going to look at about the Lord's rescue mission is the Lord's strength.
8つ目になります。8つ目は、主の持つ力。主の持つ力です。
The first part of verse 13 says, The Lord thundered from heaven.
今日の御言葉13節に、主は天に雷鳴を響かせとあります。
To the people in the ancient world, especially living in the area around Israel, thunder would have been one of the loudest sounds people would have experienced at least a few times a year.
古代世界の人々、とりわけイスラエル地域に住んでいた人々にとって、雷の音というのは、年に数回経験した最も、経験する最も大きな音の一つだったことです。
To the ancients, there was a lot of awe and fear associated with thunder.
彼らは雷に対し、畏敬の念と恐れを持っていました。
Thunder was attributed to many gods in that region of the world, and it has also been in other places as well.
雷は世界中いろいろなところで、それぞれ神々と結びつけられていたんです。
Often thunder was seen as an expression of the anger of a god or gods.
人々は雷は神々の怒りの現れだと見ていました。
The psalmist uses words to describe the power of the anger of the Lord in ways that people in that cultural context would understand.
詩編作家たちは主の力を表現する言葉を人々がその文化背景から理解できるように使っています。
At the same time, the psalmist is also careful to point out the superiority of the Lord over other gods that the surrounding peoples worshipped.
そして同時に、主は周囲に住む人々の崇拝する神々よりも、はるかに勝る方であることを表すことにも注意を払っています。
Unlike concepts that most other cultures have of their gods, the Lord is not distant and aloof. We can have a personal relationship with Him.
神々を持つ文化の概念とは異なって、主はお一人、高いところに離れているのではなく、私たち人間は主と個人的な関係を持つことができます。
And while God's anger is something to be afraid of, if God is helping us, then we will experience just how strong He is to help us.
神の怒りというのは怖いものではあるのですが、その神が私たちを助けてくださるとき、どれほどその助けは強力なものか、私たちは経験します。
Let's read on in Psalm 18, verses 31 and 32.
では、詩編18編、31節、32節を見ます。31、32節です。
For who is God?Besides the Lord, and who is the rock except our God?
誠に主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。
It is God who arms me with strength and keeps my ways secure.
この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。
Now let's turn to Jeremiah chapter 50 verses 33 to 34.
続けてエレミア書です。エレミア書の50章です。33節、34節を見ます。
This is what the Lord Almighty says. The people of Israel are oppressed, and the people of Judah as well. All their captors...Hold them fast, refusing to let them go.
万軍の主はこう仰せられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆、彼らを捕らえて解放しようとはしない。
Yet their Redeemer is strong. The Lord Almighty is his name.He will vigorously defend their cause, so that he may bring rest to their land, but unrest to those who live in Babylon.
彼らをあがなう方は強く、その名は万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を壊せるが、バビロンの住民を震え上がらせる。
When we are oppressed, when we seem to be imprisoned by life's circumstances, have hope. God is strong.
この私たちが虐げられるとき、また生活が 誰かに拘束されてしまっているような状況の時、その時神は強い方だという希望を持つことです。
God has the strength to deliver you from no matter what situation you are facing.
私たちがどんな状況にあっても、神にはそこから私たちを救い出せる力を持っています。
God has the strength to open doors for you that others would think impossible.
人には不可能だと思えても、神にはあなたのドアを開ける力があるのです。
If you are facing an overwhelming situation today, call out to God.
あなたが今何かに打ちひしがれている状況にあるのでしたら、神に叫び求めるのです。
He has the strength to deliver you.
神にはあなたを救い出せる力があるんです。
Amen.
Amen.
The ninth thing we want to look at about the Lord's rescue mission is about sending a clear message.
9つ目です。神が救出される、その内容、9つ目、はっきりしたメッセージが送られる。はっきりしたメッセージが送られる。
The second part of verse 13 says, The voice of the Most High resounded.
今日の御言葉13節に、糸高き方は御声を発せられたとあります。
Right here, the psalmist David refers to God in the Hebrew as El Yoneh. That is the supreme or most high.
詩編作者のダビデは、ここでヘブル語のエルヨネという言葉を使って神を表現しているんです。
There's no doubt that God is above all things, that He is supreme.
この言葉は、最高位とか糸高きという意味になります。
God has a clear view of everything and He sends out a clear message to us.
神は最高位の方であることに間違いはありません。神はすべてのことを賢く見られて、私たちにはっきりしたメッセージを送られるのです。
Yet even when His voice is so clearSometimes we refuse to obey because we get stuck in our earthly perspective.
でも、送られてくる神の声がどれほどはっきりしていても、人はこの世の見方にはまってしまっていて、その声に従うことを拒否してしまうんです。
Remember when God told Jonah to go to Nineveh, he headed off in the opposite direction.
思い出してください。神がヨナにニネベへ行くようにと語られた時、ヨナは反対の方向へ向かったんです。
Even though God knew that the people in Nineveh would listen to Jonah's message of repentance, Jonah was like, No way, God! Those people in Nineveh are way too strong and scary.
神はニネベの町の人々はヨナの悔い改めのメッセージを聞き入れることをしっかり分かっていました。でもヨナはまるで、神様、ダメです、ニネベの人はあまりにも気が強くて恐ろしいですと言わんばかりだったのです。
Let's look at Jonah chapter 1 verses 1 to 3.
ではヨナ書を見ましょう。ヨナ書一章一節から三節です。
The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai.
アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。
Go to the great city of Nineveh and preach against it.Because its wickedness has come up before me.
立って、あの大きな町ニネベに行き、 これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。
But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord.
しかしヨナは主の御顔を避けてタルシッシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシッシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて、皆と一緒にタルシシへ行こうとした。
Our God is all-knowing. He sees everything happening.
私たちの神様はすべてのことをご存知です。起こっていることすべてを見ておられます。
He sees things to the tiniest details.
もっととも小さいところまで見ておられます。
God knows what is best for us, and He clearly communicates it with us. But because of our lack of faith, we ignore it.
私たち一人一人にとってのベストを知っておられ、いろんな形で会話されるのですが、私たちの信仰が足らないために、それを私たちは無視してしまっているのです。
It's time for us to lift up our vision.
自分のものの見方を引き上げる時です。
To stop being so focused on the things of this earth.
この世のものに焦点を当てるのをやめるのです。
It's time to realize that God knows best.
神様が自分のベストを知っておられること、そして、
If we would just listen to him and trust him, he will guide us in the right way to go.
神様の言われることを聞いて信頼すれば、自分の行くべき正しい道へ必ず導いていってくださることを悟る時なんです。
Start obeying his voice today.
神様の声に従っていくことを始めてください。
Amen.
Amen.
The tenth thing we can learn about God's rescue mission is about dispersing the enemy.
10個目になります。10個目は敵を追い払われる。敵を追い払われる。
The first part of verse 14 says, He shot his arrows and scattered the enemy.
今日の御言葉14節に、主は矢を放って、彼らを散らしとあります。
Sometimes the enemies seem countless.
時に敵の数があまりに多い時があります。
There seems to be so many things in the way trying to hinder us from reaching the goal.
自分のゴールにたどり着くのを妨げられるように感じたりするんです。
There were many times in Israel's history when they were outnumbered.
イスラエルの歴史でも敵の数が自分たちの数に勝ることが多くありました。
Many times arrays of enemy forces attacked them.
何度もずらりと並んだ敵の軍隊に攻撃されたのです。
Yet God was able to deliver them from these seeming overwhelming enemies, even with a small number of people at times.
でも神様は圧倒されてしまうような敵からも少ない人数のイスラエルの民を助け出されたのです。
We are now living in the year of the Lord's favor.
この私たちは今、主の恵みの年に生きています。
We no longer fighting against other people, but rather we are reaching out to all people with the message of salvation.
もはや他人と戦うことはなく、その他人のために私たちは救いのメッセージを伝えるんです。
Let's turn to Ephesians chapter 6 verses 12 to 13.
ではエペソ人への手紙6章を開けてください。エペソ人への手紙6章12節13節です。
For our struggle is not against flesh and blood, But against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms.
私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。
Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand.
ですから、邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。
There is a very real enemy in the spiritual realm that is a war against God and his people. But even that enemy is no match for God.
霊的世界の中で、神と神を信じる者たちに戦いを挑んでくる敵が現実に存在しています。でもその敵は神に及ぶものではないのです。
What are you up against today?
あなたは今何に抑圧されていますか?
What makes you feel like you're facing an overwhelming enemy?
まるで敵に圧倒されてしまっているかのようにあなたに感じさせているものとは何ですか?
What is trying to oppose you from living up to the full potential God made you for?
何があなたのために神が作られた最大の可能性を生きることから逆らわせようとしていますか?
You don't have to let it hinder you anymore.
これ以上、あなたが妨げられる必要はないんです。
Call out to God.
神様をただ叫び求めるのです。
Just as the Israelites did, let God scatter the enemy.So、you can progress.
イスラエルの民がしたように神に敵を追い払っていただいてそしてあなたは前へ進むのです
God has the power to disperse any enemies in your way.
神にはあなたに迫るあなたの敵を追い払う力があります
Call out to God for deliverance today.
神に助け出してもらうために神を今日呼び求めるのです。
アーメン。
アーメン。
The 11th thing we can learn about God's rescue mission is defeating the enemy.
11個目です。敵を負かすです。
The second part of verse 14 says, With great bolts of lightning he routed them.
今日の御言葉14節に、すさまじい稲妻で、彼らをかき乱されたとあります。
In this present age, the forces of evil are still opposing the children of light, but in the end, God will prevail.
今のこの世にあって、悪魔はまだ光の子らに対抗して挑んでいます。でも、最後は神が打ち勝つんです。
The enemy will be totally defeated.
敵は完全に敗北します。
There will come a time when sin will no longer exist.
罪というものが存在しなくなる時がやがてやってくるのです。
God will totally destroy the works of the devil and restore all things to the perfect state.
神が悪魔の働きを完全に破壊して、すべてを完璧な状態に回復されます。
Those who follow Jesus will live together with him in eternity in paradise.
イエスをフォローしている者たちは、このイエスと共に永遠にパラダイスに住むのです。
Let's turn for our last reading today to Romans chapter 8, verses 18 to 23.
では最後の御言葉、ローマ人への手紙8章、18から23節です。18節から23節です。
I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.
今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば、取るに足りないものと私は考えます。
For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed.
被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。
For the creation was subjected to frustration not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope.
それは被造物が虚無に服したのが自分の意思ではなく服従させた方によるのであって望みがあるからです。
That the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and the glory of the children of God.
被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由の中に入れられます。
We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time.
私たちは被造物全体が今に至るまで共に、うめきと共に、生みの苦しみをしていることを知っています。
Not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit grown inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies.
そればかりでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいます。
In this world, we will have many sufferings as we struggle against the forces of evil.
この世では、人は悪魔の力に対抗していかなければならない多くの苦難があります。
Yet by faith we will see victory in each battle as we move forward step by step with Christ.
でも信仰によってイエスと共に一歩ずつ前に進んでいくとき、その戦いに勝利を自分の勝利を見ていくんです。
Yes, there will be times of suffering and times of victory along the way towards the final destination.
そうです。最終の目的地へ向かう道で苦しみの時があって勝利の時があるんです。
Once we reach it, all of those struggles will be over. God will finally restore all things.
でも目的地へたどり着いたなら、すべての苦しみはなくなり、神がすべてを回復されるんです。
If you follow Jesus until the end, you will partake in this great victory with him.
あなたが最後までイエスをフォローするなら、あなたはイエスと共に偉大な勝利を味わうのです。
Those who reject Jesus will miss out completely.
でも、イエスを拒むなら、あなたは完全に勝利をつかみ損なうのです。
Don't miss outOn sharing in the greatest victory ever, start following Jesus today.
最も偉大な勝利をあなたが逃すことのないように、イエスを今日フォローし始めてください。
アーメン。
アーメン。